FM 横浜ポッドキャスト
鎌倉のカフェビブモンリモン氏のマスター堀内隆です。コーヒートークセッション、この番組は私堀内隆が時にはゲストを招きながらコーヒーにまつわる話をし、コーヒーをもっと楽しむプログラム。基礎的なことからハンドドリップの技術、最新のコーヒーカルチャーまでを知ることができるポッドキャスト番組です。初回は11月6日月曜日夕方5時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
ウラベリンライト2024年1月号です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけども、はい、カールさんは年末年始どのようにお過ごしになってましたか？
そこから行くんですね。はい。
あれ、いいんだっけ？
年末年始、はい、うん、僕ちょっとね、ここで、公で初めて言いますけど、ちょっと体をね、まあまあ壊したとまで言わないですけど、
うんうん、黄色信号が。
黄色信号が灯っちゃって、医者に年末ほぼほぼ病院に通ってましたね。
あ、そうでしたね。
はい、大事には至ってませんけど、
うんうんうん、はい、ギリギリセーフだったけどね。
セーフですけど、はい、
ちょっと、
今もうかなり、
気をつけないと、
いい状況になりつつありますんで。
頼りますよ、本当にね。
本当、病院に行くことは必要だなというのを痛感した年末でしたよ。
はい。あとこう食品の成分表を見ちゃいますね。
そうね、
見た方がいいな、はい、
塩分は控えめに
だね、
という日常生活を過ごしておりますが、
一日の塩分のね、はい、推奨摂取量ってこんな少ないんだって、
う
ん、
で年末 の、はい、あの締めくくりはまあ、大体僕毎年紅白歌合戦見てるんですけど、
はい、
今年はなんと頭から最後まで好きなく全部見ちゃいましたね。
何時間やってるんですか？
3時間半、4時間ぐらいか。
あ、そんな
4時間ちょいかな、
昔からそうだっけ？
だぐらいでしたよ。
そうだっけ。
だいたい19時ぐらいに始まって、19時台に始まって、
うん、11時45分、
23時45分に
終わるんですよね。終わるっていうね。翌年、翌年の前に終わる、
うん、で除夜の鐘前に終わるっていう、
うんうんうん、
感じだったんだけど、
うんうんうん、全部チェックしちゃった。
もうチェックしてね、ちょっとね、一口メモをね、はい、やったら残したんだけど、まあそこちょっとここで披露しようかなと思いますけど、
じゃあその間に私のそのメッセージもらって、
ああそうですね、はいはいはい、これね、
はいはい、ちょっとこれ読んでください。
今年まあまあ言ってみればね、ジャニーズ勢出なかったんで、それの補填としてね、
はい、
韓国勢が結構出てるんですけど、
うん、
やっぱりね、韓国勢のそのパフォーマンスとか曲とかの、うん、アップデート感はやっぱすごかったなと思った。
絶対そうだと思う。
うん。で、逆に言うと、まあまあ、韓国勢に対抗して、その女性グループとしてはね、は
い、
まあ、46、48系が出てるんですけど、
はい、
特に僕ね、桜坂46のアウトオブデート感を感じましたね。
うん。
こうやって並べて聞くとね。
うん。
で、あと、NiziU は貫禄を非常に感じたかな。で、なんて言ってもね、これはまあまあ、好感言われてますけど、ね、普段からも感じてましたけど、乃木坂46はやっぱりね、圧巻の可愛さだったな。
うん。
そう。僕特に菅原さっきだったかな。僕大好きなんですけど。はい、
うん。感服だったわけですね。
はい。はい、あとね、これもいろいろ賛否両論ありました、ありますけど、
はい、
僕はもう圧倒的に、賛同派なんですけど、さつきか、菅原さつきね。そう。もう大好きなんですけどね。あのちゃんね、あのちゃんも出てるんですけど、
はい、
僕はね、あのちゃんはね、さすがの裁き感があったなと思います。裁き感。うん。あの子はやっぱりね、IQ 高いと思う。うん。歌手大泉洋はやはり違和感があったな。そして、ル・セラフィムだっけ？ル・セラフィムだよね。ル・セラフィムはね、こう、ステージに徹する潔さっていうものを感じましたね。すごくいいと思った。 あれは日本人とね、いろいろと韓国内では当初いろいろ言われてたんですけど、今や受け入れられてますからね、韓国国内でも。
はい、そうなのかな。
あとこれは言わなくていいかな、ミセスグリーンアップルのことは。はい、 あとねやっぱりこれも事前から非常にこう期待感あふれる感じがあったんですけど、ニュージーンズね、ニュージーンズはやっぱりね、こうやって並べて聞いていくと頭一つ抜きん出てるなとは思った。うん、はい、そして、ディズニー100周年コーナーは不要だなと。あれちょっと唐突感あるし、なんかちょっと安易な企画だなとは思ったけどな。あとね、クイーンはね、もうちょっとこうスポットライト当ててもいいんじゃないかなって。まあパッと、なんていうのかな、こうパフォーマンスやってパッと終わったって感じで、あっけなさが。
NHK ホールって、
いやいやいや、海外で、多分事前に撮ってたんでだろうけどね。うん、あとはまあ例えばスーパーフライですとか、もちろん伊藤蘭なんてもう僕はもう涙なしに聞けなかったですね。
今年お会いになったんじゃない。
去年ね。
あ、去年か、うん、
去年一昨年と2年連続で見てますけど、ライブは。ポケビブラビも感動を覚えましたね。はい。とうとう、そういうメモも残してました。はい。
はい。
はい。
全部ご覧になったってことで。
はい。そうです。うん、僕は、ね、いろいろと言われてますけど、まあ、ちょっとね、立て続け感があってね、次行こうってどんどん。
あ、そうなの？
まあもちろんいろいろとこう飽きさせないようにしてるんだろうけど、そこだけちょっと気になったけど、全体的には僕すごく面白いなと思いましたよ。はい。
なんか赤組が圧勝だったんでしょ？
まあそうなるわな。
え、あ、そうなの？
だ、ある意味メインイベントがやっぱり夜遊びだったんで。
うん、
夜遊びの、まあ、やっぱりね、去年を代表する曲じゃないですか、あのアイドル。なんで、なんと、夜遊びがパフォーマンスしてる間に、日本の女性アイドル、グループ、および韓国勢の女性グループたちが、次から次へと後ろでバックで踊るんですよ。男もいたのか。うん。そう。次から次へと踊るっていうね。だから夜遊びフィーチャリングその他みたいなね。まあ圧巻だったかな。一番メインイベントだったかなとは思いますよ。はい。
本当に一言もついてない。テレビがないもんで本当に。
そうね。
でも韓国勢がね。
はい。
いろいろ見ました、ツイッターとかで。韓国の人がいっぱい出てるっつって。
そう。
私はそれを素晴らしいんじゃないかと思ったけどね。
うん、だからまあ、ある意味、こうね、ジャニーズへの忖度がなくなった分、そこで穴埋めしてたんだろうし、
ジョングクは出てなかったんですね。
出てない。出てない。BTS 系はやっぱさすがにね、無理だよね。
そういうもんなんですね。
うん、いや、まあ、徴兵行ってるしね。
あ、そうか、うん、そうなんだ。
はい。はい、
いや私はいいやとか。そうか、はい、
はい、そしていろいろとお便りが来てるっていうね。
あ、そうです、はい、うん、そう、ね、
あ、放送で
今年の感じね。
あ、放送でも言ってましたよね。
そう
あれ畠山さんが、
はい、
穏便、穏便じゃねえや、
穏やか
穏便じゃねえや、ここは一つ穏便に。
カールさんにこれ穏でいいんですよね、確かめちゃった。穏やかね、
穏やかか、
あれカールさんなんだっけ。
僕言ってない、まだ。
あ、そうか、言ってないか。
言ってない。どうしようかな、僕。うん、僕は、健康の健かな。僕はでもね、今年はもう、年頭で、誓ったのは H&P なんですよ。
あ、そう、うん、それ言ってたんです
よ。ヘルス&プラクティス。はい。やっぱり健康と運動。これはもう、今年、とにかく常に心がけようかな、
はい。
と、誓いましたね。
まあ、
去年ぐらいから心がけてはいるんですけど。
いやー、私もあれですよ、
はい、
もうだってさ10年一緒にやってるんですからね。
そうですね、
10年経ってるから、うん、ね、どうしても年も取ってるわけだからね。
そりゃそうだ。
へえ、うんうん、ということで、
でも結構僕ね、うん、あのその病院に行ったきっかけって、
はい、
畠山さんの一言 ありましたよ。
いや、私結構念を込めて言ってたんですよ、
うんうん、あの12月の何週目だったか忘れましたけど、うん、こんなに毎週会ってんのに、うん、ちょっと痩せてんじゃないみたいな感じを言われて、
うん、
ちょっと来週病院に行きなさいよって言われたの、結構背中を押されました。はい、
うん、届くといいなと思って言ったんですけどね、はい、
で本当に結構誓いました、うん、あ、来週早々に行こうって言って翌週の月曜日に行ったわけですよ、
うん、じゃあよかったな、うん、あ、そうですか、
はい、
うん、
そしたらね、びっくりですよ、もう
ギリギリアウトじゃなくてよかったよね。本当にね、本当頼みますよ、もうね、
はい、
ね、いや、
で、うん、お便りが、
はい、いただいてるのは、
今年の、ああ、今年の一文字か、はい、
とラジオネーム七つ星さんは、
うんうんうん、
これ挑む、挑戦の挑、
挑戦の挑、挑む、はい、
苦手な、
いや、いい言葉ですね。
苦手なことにも挑戦し、うん、仕事でのスキルアップをしたいですと。
いいじゃないですか。
ね、そして愛しさと切なさと、
はい、糸井重里さん
ね、
はい、
今年の漢字一文字、
はい、
笑うね、笑、
お、
今年は笑いのセンスを良くしたいので、
ほう、
しょうもない親父ギャグはやめて、おしゃれなアメリカンジョークを言いたいと思います、
しょうもない親父ギャグもねえ、キラリと光るものはあると思いますよ。
もう今年最初カールさんスタジオに入ってきて、はい、もうよっこい小一でしたからね。
あ、もうこれはでも筋金入りですよ。僕は50年間言ってるわけですから。
50年間ね。そんな長いんだ。
そうよ。
いやいやいや、
多分もう50年になると思うよ、う
ん、私も今計算しかなる、うん、なるんでしょうね、うん、でラジオネーム小田切ジョークさんは、
小田切ジョークさんいいじゃないですか。
これはね、結ぶでゆいかな。
ああ、結ぶ、ほほほ、
今年こそ好きな人と結ばれて一緒に暮らしたいですという。
それ僕もそうしようかな。
そうだよね、
結ぶにしようかな。
そうだね、うん、結ぶいいじゃないですか
ね。
そうだね、うん、健康の件じゃなくていいんだ。なんだっけ、 H&P はどっか行っちゃった、
うん、結ぶかな、
結んじゃう、
うん、
いや、あとはね、大野の白熊さんは、
はい、
あ、これ、ね、貯金の、うん、これ蓄える、
うん、あ、貯金のちょ
ちょち
ょ、うん、おー、蓄えるね、
国内旅行であちこち行きたいし、はい、機会があれば海外旅行も行きたいし、うん、海外旅行も難しくなっちゃったね今ね、この先いずれはマイカーも購入したいなと考えているので、うん、今からちょっとずつでもいいから貯金して、まあ、貯めていきたいなと思っていますという。
あ、これは僕は貯金か縁がないな。
そうなの。
うん、
うん、私もね、飲み行かなきゃ随分食べたと思ってんじゃないかなって思う日々ですけれどもね。
皆さんでもいい言葉をチョイスしてますね。
なるほどっていうね。
ね、
うん、
そうだよね。
意外とね、何ですかって聞かれるとパッと浮かばないですもんね。
浮かばない。
うん、ね、
うん、健康の健。
H&P ってした時はそれ漢字なのかなと思った、ね、うん。
漢字じゃないんだけど。
漢字じゃないんだけどね。はいはい、ああ、ごめん、いっぱい来てた。うん、すいません。
はいはい、他は。
ハムサンド食べよさん、うんうん、
はい、
これ常
常常、
うん、
あ、常識の
常、異常も正常も目の前のあるものを常と捉えて乗り切りたいです。
あ、深い言葉だな。
赤いピーマンと緑のパプリカさん、
はい
はい、
うんうん、
これは充実の充、みつる
充ね、はい、
充実したいです。仕事も遊びも、そのためには休む時の充電もしっかりとメリハリつけたいですね。
充電充電充電ですね。亀充電。
わかんない。
紙充電。
わかんないんだけど。
はい。
あー、
ローハイドですよ、ローハイド。
すいません。うん、まあ、ユミンゴさんは、はい、活、あの、活性化とかの、うん、アクティブに。
ああ、生きるね。
活動的かな。活、はい、生きるね。生きるね。
生きるね。生きるね。
はい。まあ、パパさんは、麺だって。
え？
麺。ラーメンに限らず、うどん、そば、パスタなど、いろんな麺を味わいたいです。
僕はダメです。
うん、
僕はね、今ね、うどんとかラーメンの、まあ、食べてもいいんだけど、
うん、
お汁は残すというね。
だよね、
はい、
あのほら、今日のゲストの中井さんも駅っていうから、なんとなくこう、うんうん、ね、こう、
はい、
なんていうの、ほら、そのこう、駅中とかさ、駅中、
利益の駅ね、
駅の駅とかかと思ったら、うん、ステーションだったもんね。
僕は血液の駅かと思ったよ、うん、
そうだね、
はい、
じゃあちょっとせっかくなんで全部あと2枚ね、
うん、
グリムさんでいいのかな、
グリムさん、
今年の漢字、はい、音、音楽を楽しむこと、
サウンドの音、
うん、サウンド、はい、神父もいいけど久しぶりに聴いた音楽はその時代にタイムスリップできるという、うん、
それはまあ、うん、確かにね、今年っていうかまあ常にそうですね、うんうんうんうん、
あら、フレディさんはね、
フレディ・マーキュリー、
フレディさんは、はい、壊れるだって、かい、忙しさに体があちこち壊れています、
あらら、
ついでにトラックがポンコツで修理修理ですというね、
あらら、それ
ちょっとおいたわしいですね、
それか、うん、私あとね、そうそうそうなんですよ、体もそうなんだけど、僕ね、なんとね、結構2台、
はい、
必要なものがね、今ね、買い替えなきゃいけないことになっちゃって、ね、パソコンと車、パソコンが今もうちょっとやば、そう、パソコンがもういよいよ壊れかけちゃって、
ね、私も毎日パソコンにも
車も今エンジンが壊れかけちゃってって、で、ディーラー行ったらもう買い替えろって。
あら、
結構大きな買い物なんですよ、この二つ。
うわ、一気に来ちゃうとね。
そう。だけど、もう、だから僕の今年の一言はやっぱり壊れるかもしれない。
うわあ、直す、ね、直す、
直っていうしね、直すね、
ちょっと壊れるわ、そこをクリアしていきたいですね、まあまあ、
治療の地で直すかな、そっちか、そっちかな、
あ、それもいいね、 それもいいね、うん、あとあれですよ、今日ね、北ウイングへのね、うんうん、反応がすごくてね、あ、これも赤いピーマンと緑のパプリカさん、
はい、今日もオンエアでかけましたね、
配達しながら聞きますだって、うん、北ウイング熱唱中、
あ、はい、
きっかけご飯さんが聞き入ってしまいますとかね、ファイブスターさん、あきなちゃんとかね、絶叫してくれてますね、楓さん、カールさんのリクエストですかって、懐かしい曲ですね、
あそうですね、はい、
うんうんうん、はい、いっぱいいただきましたよ、
はい
はいはい、
はい、まあまあまあ、アキナちゃんもね、かけましたけど、
はい、
あの、ヒツボックスではね、松田聖子もかけましたね、
聖子ちゃんはね、さっきちょっとアルバム聞いてたんですよね、ずっと音響さんもね、うん、意外とファーストアルバム、さっき聞いてたの、
うん、スコールね、
うんうん、うん、あれ何ですか、ベストアルバム、あ、ベストアルバム、
あ、ベスト、あ、
だからなんか分かるなと思った、はいはいはい、うん、そうなんですね、
だから、あの、一つの特徴としては、
はい、
当時のアイドル歌手って別に男も女もそうですけど、あの、アルバムのペースって早いんですよ
ね、
早いんですよ、
うん、
だって松田聖子だって年に2枚3枚出してましたから、
マジで、
うん、ほんとほぼほぼシングル1人前でアルバム1枚って感じで、そういうペースで、シングルはだいたい松田聖子に限らず愚直に3ヶ月に一遍って感じだったから、やっぱ半年に一遍ぐらい出してるんですよアルバム、それはあの松田聖子に限らずなんですよね、
うんうんうんうん、
70年代からそういう傾向ありましたから、うん、キャンディーズなんかそうでしたね、
じゃあもう常に新曲練習して、う
ん、キャンディーズとか南沙織とか山口百恵とか、やっぱりあの辺のビッグネームはやっぱり熱いうちに売っちゃいたいんですよ。だからやっぱアルバムの内容っていうのはちょっと薄くなっちゃうんですけど、どうしても。それは否定できないんですけど。だからアルバムの、アイドルのアルバムっていうのは、そういうもんなんだっていう、まあ受け手側もそういうふうに受けてはいましたけどね。全然それでいいんじゃないのっていう。
その感覚
もなんか分かる。まあその中でもね、あの、アイドル系で、アルバムにちょっと意欲燃やしてたのは山口百恵かなと思いますけど、
うん、
結構後期はアルバムいい内容のアルバムがありましたから、
いや、まあ、でもそのペースでやってたらね、燃え尽きちゃう感じもわかるな、
そうね、で、あと基本的にはやっぱりアーティストではないんで、あのアイドルシンガーは、まあ要は当てがわれたものを歌うっていうことになるんで、
まあね、こう曲を自分で作るってい
う、だからアルバムをどうにかしようとかそういう意識は特にないし、
別に歌唱性も
だから悪いってわけじゃないですよ、全然、
もちろんもちろん、
スタンスの問題ですけど、だそういうのを打ち破ってきたのが松田聖子で、やっぱそれに追随する形で80年代っていうのはアルバムを意識したアーティストっていうのは結構いましたからね、アイドルの中でもね、だそのタイトル例がアキナですけど、
そうだったんだな、はい、
うん、だから結構ね、そうだな、アルバムの意識してたのは、まあ、早見優とか結構意識してましたけどね、
優ちゃんそうなんだ、
うん、結構いいアルバム出してますよ、
お、
うん、
なんか新曲も素敵だったよね、去年聴かせてもらいましたよね、
ああ、
よかったね。
来ましたね。そうですね。あ、そうだね。うん。
あ、そうだ、ね、ナイトテンポさんのフィッチャリングもそうですね。そうでしたね。
そう。ナイトテンポは、まあね、本当に積極的にいろいろやってますよね。
ね、う
ん、
そうだったね。ね。
というね、松田聖子、だから、まあそういうところでもエポックメイキングな、
そうだった。
シンガーだったな、とは思いますよ。
そういうこう認識はね、なかなかカールさんの解説聞かないと分かんなかったけど、うん、
はい、
うーん、そっか、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ということでそろそろお時間です。聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまたよろしくお願いします。
それでは
失礼します。
また FM 横浜ポッドキャスト